それでは後半戦いきまーす。ドイラジ秋の夜長スペシャルオールタイムベスト祭りー、イエーイ。約1年半以上僕らドイラジっていうのを続けてきましたけれども、実はね、未だに僕らの人となりというのはね、知られていない。なぜかというとね、オールタイムベストというね、これを晒してない。
いや怖い。
これを晒すことによって僕ら裸一貫で、
いや怖い、
今後ね、弱みを人に見せつけようという
怖い
そういうね、
そういう企
画をちゃんとやっていこうっていうことですね、うん、満を持していよいよドイラジメンバーのオールタイムベストを発表するわけでございますけれども、これ厳正なる抽選の結果ね、うんうん、メンバーの順番決まりました、はい、1番目チャムレ、
はい、
2番目おまけさん、
はい、
3番目タンタン、
はい、
4番目ガワラさん、5番目マリッペ、うん、6番目コタツということで、これからトップ10をね、披露していきます。じゃあカウントダウン方式でやっていきましょうね。
はい、
じゃあチャムレお願いします。
はい、じゃあまず10位から、
はい、
いきますね。
いきなり10位いっちゃう。
本当にあの10本絞るのが本当に大変 で8本は割とスラスラいけたんですが、2本が本当に決まらなくて、いきます。
はい、
第10位タイタニック。
お
ー、はいはいはい、
そうなの。
はい、次第9位素晴らしきかな人生。
おー、
はい、
なるほど。そうなの。
でこれは、うん、あのドイラジ第25回で、うん、でも取り上げていたのを、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、星介さんからいただいたやつですね、
うん、聞いていたんですが、もう本当に私初めて見たのが家でちょうどクリスマスあたりで見てたんですよ。
ベストタイミングじゃん、
本当です。なんだろう、こう頬にツーって流れる涙じゃなくて、うん、こうもうボロボロ、うん、涙が出てしまうぐらい本当に、うん、なんだろうな、なんか言葉にできないぐらい感動をしまして、本当に好きな作品です。
俺のコメント取ってきたわけじゃないですよね別に
そうでしたね、小田さんも、うん、そう言ってましたけども、うん、はい、はい、これが9位です。はい、はい、8位帰ってきたドラえもん。
あの 2D の、
うん、短編ですね、
はい、
で私は大山信代さんの声が大好きで、
うん、
あとドラえもんズがすごい好きです私は。
ああ、
そうなんだ。
お姉じゃねえかよ。
え、出てきます出てきます。なんかね、短編でなんかついてます。
いや、それはあの別作品
です、ね。別作品？
帰ってきたドラえもんと、あ、ザ・ドラえもんズの
別のやつ。あ、そのカセット。でも DVD の一つに入ってました。
うん、そう、
まあそうだけど、
短編が二つ入ってる。
あ、そうそうそう、そうですそうです。そう、そのドラえもん。
それセット？
そのセットで好きって
こと？あ、そうですそうです。
セット
ビデオパッケージが好きってこと？
じゃあこれ、2本入ってるんですね、これ。
あ、え、そうなんだ。
8位に2本入ってるんです
ね。え、そう、特セットみたいな。
え、ザ・ドラえもんズの何ですかこれ、しかも。
ちょっと覚えてないんですけど。
友情テレカのやつ？
わかんない。でも、ドラニーニョがすごい好きで、あの、サッカーが好きな、あの子が、私はすごい好きっていう話です。
え、帰ってきたドラえもん関係ないじゃない
。あれ？
え？
あ、どっちがさ、そっちが好きってこと？
どっちも好きなんで、頑張
る。雑
え、終わり？終わり？
終わりです。
ほい。
はい、次。
7位、アイアンマン3。
あ、7位なんだ。もうちょっと上かと思ってたな。
それも3なんですね。
3ですね。なんか前に、アベンジャーズ総選挙かな、
うん、
違います。
マーベル。
マーベル総選挙の時にあげたんですけど、
はい。
その時にもあげた通りです、理由は。だからそちらを聞いてください。
お偉い。
はい。
はい、6位、500日のサマー。はい、好きです、これ。はい、次。第5位、船を編む。うん、
あ、おお、これが今回のチャムレ映画愛、
うんうんうん、
これを見たメンバーはどなたですか？
マリペです。
あ、
はい、
昨日見てきました。
昨日
めっちゃ良かったですね。
お
ー、なんか
マリペ好きそうだよね。
そう、すごい良かった。なんかあんまり邦画自分から見ないんですけど、
うん、
あ、この邦画は好きって思うし、うん、なんかあのドラマは好きだけど映画になるとなんかあんまりって思うことが多いんですけど、うん、ちゃんと映画してる日本の映画で好きだなっていう風な思った感じが強いですね、
うんうん、
やっぱりなんかどのキャラクターにも愛情を向けれる作品だなっていう風にすごい思って、
うん、
で実際にその辞書を作っていくっていう話で、うんうん、全くどういう感じ作ってるのかなんか想像もしたこともなかったし、
うん、
でも、あ、こんな地道なとこからスタートするのかとか、え、でもちょっとその地道な作業ちょっと手伝いたいって思ったりとか。そう、で、でもそれをずっと何年っていうのを続けていくってすごいよね、とか、
ね、
その中でやっぱ監修していくって、 あ、日々の日常でこんな生活していかないとできないんだとか、うん、なんかいろんな発見があったりとか、うん、でそれじゃない部分でも生活していく中で、その主人公の男性が住んでる
総運送
かな、総運送の雰囲気がなんかいいなっていう雰囲気があったりとか、うん、心温まるし、
よかった、
うん、で小田切城も最初ちょっとあれっていう感じだったけど、うん、すごい美味しいとこ持ってる、さすが小田切城って思いながら見てました。
いい、
うん、いいきっかけをいただきました。
すごい嬉しいですね、なんか自分の。でも、うん、本当にそういうところもそうなんですが、私あのサントラがものすごく好きで、この
特にね、
ピアノかな、ほぼピアノの運びの音楽の方が多いのかな、
なんかちょっとあの海をイメージっていうか、なんかそういう感じの静かな音で、
そうそう、辞書が大都会で、うん、でも好きすぎて、なんかサントラのアルバムに主人公の名前が真面目三ツ矢っていう人の名前なんです、うん、真面目三ツ矢のテーマっていう楽譜がついてるんですよ、うん、もう50秒ぐらいの、それをすごい祖母の家にピアノがあるんですけど、もうめっちゃ練習したぐらいすごい好きで、
でそれをなんと今日は
やらない、やらないけどそんぐらいすごい練習するぐらい好きだったりとか、なんか鉛筆の走る音っていいなとか、雰囲気が私はもうすごい好きだったのかな、
うん、物に対しての愛情だとか、言葉に対する愛情とか、うん、言葉一つ一つをすごい大切にしてるなっていう描かれ方もすごい良かったなって、
うん、
辞書の制作にあたって本の滑らかさ、
うん、
ぬめり感とか言って言ってたりとか、そういう繊細なところもやっぱり考えていかなきゃいけなくて、うん、言葉を一つ尺、うんうんうん、をつけるあれに対してもやっぱりどういう表現がいいのか、実際そのものと触れ合ったりとかってすごい大事なんだなって思って、うん、
すごい、うん、
ちなみにあれですよ、あの三角締めさんがおっしゃってましたけど、船を編むのパンフレットなんかぬめり感を試せるページがちゃんとあるらしいです、その大都会で使われているページですよ、う
ん、すごい欲しい、
欲しいんじゃないですかこれ、うん、ネットオークションで頑張って落としてください、
分かりました、はい、で4位が夢と狂気の王国です、
あ、はいはいはい、
でこれはスタジオジブリのドキュメンタリー映画、
あ、はいはい、
はい、これは本当に宮崎駿さんと鈴木敏夫さんと高畑さんが素晴らしいですっていうドキュメンタリーです、うん、
監督がね、うん、アニメ公演の可愛い女の子だからすごく宮崎さんも楽しそうに出てます、
エンディングノートの人ですか、
そうエンディングノートの人で、はい、NHK とかとは全然違います対応が
、うん、すごい好きです私は、はい、じゃあ第3位いきます、始まりの歌、
お
お、
私がそのミニシアターで働いてた時にそこで上映していて、はい、見たやつなんですが、映画館で働いていた特権だったからか無料で見てたんですよ、
はい、
でお客さんもいなくて一番前で一人で、
お、
どれだけ
一人で見た、
自分だけの芝、
そう、
これはだからね第3位に絶対なる、
うん、
条件
そうですね、これはもう私の好みのわしづかみ作品でした、うん、もうドストライクでした、もう全てが、っていうのもその私ピアノとアコースティックギターの音がたまらなくすごい好きなんですよ、
うん、うん、
でキーラナイトレイの側で見る視線と、うん、マーク・ラファロ側の視線の映し方が2つあって、うん、で私はマーク・ラファロ側のシーンがものすごく好きで、なんか酔ってたからかな、そう、それで本当はアコースティックギター1本なんだけれど、うん、ピアノとかバイオリンとかドラムとかがもう酔ってるから自分でアレンジをしちゃうっていうシーンがあって、うん、そこのピアノの入り方とドラムの入り方がもうすごいすごい好きでした、このシーン、
うん、
でもこのシーンを見た時にもう、あ、これは好きだと思って、
なるほど、
はい、もうこれはベスト3に入れました、はい、で2位で千と千尋の神隠しです。
ここね、やっと。
あ、そういえば。
そう、ジブリはね、悩みますね。悩みました、とっても。だけど何を入れるかなって考えたら、千と千尋でした。
へ
ー。で、第1位が PS I Love You です。はい。
意外
でもこれはもう不動ですね。私の中の揺るぎない。 揺るぎないですね。
そうなんだ。
唯一自分のお金で買った DVD です。私 あんまり DVD 持たない人なんですよ。
あ、そういうことか。
私今回この初めてオールタイムベストっていうのを絞ったんです
よ、ね、はいはいはい
はい。で私どういう好きなものの傾向があるかなって、
うん、大事ですよね、それね。
そう、なんか気づいたのがその作品を好きになる要素の一つとして、でいろんな感情になれる作品が結構自分の中で好きになる要素が多いなっていうのを気づいて、うん、もうその中で笑えるし泣けるし、うん、なんだろう、感動するしハラハラするしとか、なんかいろんな感情になる、うん、満足感がすごい得られるっていうのが私の中で好きになる作品が多いんですよ、うん、でこの PS I Love You は映画館でお友達と見たんですけど、全部の感情になりましたね。笑えるし泣くし、うん、ほっこりするし、あと最初、うん、怒る感情とかもちょっと出るしとか、うん、だったかな。であとサントラがめちゃくちゃいいです、
うん、結構じゃん
音楽、ね、そうですね。
そうですね。私、音楽結構重要視するかもしれないなって今回気づきました、自分で。ということです。
はい。
はい。
チャムレーのベスト10でした。うん、ということで、じゃあ次、
あ、俺か。
マキさん行きましょう。うん、
はい。まあ、10分無理ですね。
うん。無理だよね。
もうなんか泣いてました、ずっと。
うん。なんで、これやろうって言ったら誰だよ、本
当に。誰だよ、知らない。で、まあまあ、結局なんかこうね、まあいろいろあるし、今とりあえず並べたって感じですよね、はい。まあだからちょっと監督かぶりとかを外したりとかもしてるから本当はっていうのもあったかもしれないけど、まあ今とりあえず並べてました。
はいはいはい。
10位は崖の上のポニョです。
お
お、
はい。これはもう一番最初にオープニングで言ったダークナイトとかと一緒にこれセットがあれがあるんですけど、ダークナイトと崖の上のポニョは、うんうん、同じ2008年の夏の映画で、その年に崖の上のポニョを見て、さらにダークナイトを見て、こんな人間になりましたっていう。頭おかしくなったみたいなじゃないけど、うん、まあなんかそうそう、映画好きになったきっかけ、うん、もともと映画は好きなんだけど、
うん、
今のように映画な人間になっちゃったのは、うん、多分この2つの強烈なインパクトが強かったので、
うん、
なったっていうことですね。まあだから、それで入りました。まあもともとのね、本当に子供の頃のそういう意味では、やっぱラピュタとかは強いんですけど、
うん、
やっぱ今の自分に一番影響っていうか、うん、きっかけになったのはこれなので、10位入れました。次、9位。
はい、
横道世之助ですね。
お
お、うん、めちゃくちゃいいです。単純にそれだけでいいです。
いや、はい、そうね。
いろんな要素が。8位、GFBF っていう台湾映画です。はい、三角関係で、全員のベクトルが綺麗に向かっています。男2人、女1人の中で、っていうような三角関係で。で、ちょっといろんな時代があって、そう、高校生時代、大学とかの時代とか、で、なんかちょっとその、台湾の学生運動とかの時代とかも絡んでるのかな。ほんで、大人になってからとかで、まあちょっといろんな時代絡みつつ、いろんな人間模様がとても丁寧に描かれてて、あ、日本でも本当はこういうのできるはずなのになとか思いつつ悔しいけど、いいなっていう感じで。
ガールフレンド、ボーイフレンド的な。
そういうことですね。はい、で7位は人間合格、黒沢清監督ですね、
は
いはい、そう、黒沢清監督がやっぱ一番好きになったきっかけになったのがこう人間合格だったので、うん、という感じですね。怖い方じゃないです。
そう
です、うん、で6位が、ライフアクアティック、これ多分映画愛で使ってるやつ、
ね、どうなったか見ました？
はい、私見ました。
チャオレ、
はい、よかったです。
あ、よかったです。
よかったです。で、グランドブダペストホテルの同じ監督。
そう、ウェス・アンダーソン。
ですよね。で、なんか、やっぱ似た感じを感じる、すごく。映し方とかが。で、なんか船を断面切って。
そう、横で、ね、こう断面切って、横で部屋が全部見れるようになってて、ってそこでちゃんと人も動いててっていう、それをこうずっと見せてくれて、
ね。あの映し方がすごい好きでした。
楽しいですよね。
そう、あと色合いもすごい好きでした、私。
うそうですね。やっぱライフアカデックは、本当にね、楽しい、素敵な瞬間しかない。
キレ気味
そんな映画だと思ってて。そうそうそう。だから、なんかこう、本当に、こんな映画があるのかと。しかも、単純にメジャーな作品とも、インディーな作品とも言えない、絶妙なバランスで、本当にウェス・アンダーソンでしかない、一番エンターテインメントでもあって、人に住みやすいというか、好きですね。
また音楽の話、
まあ音楽な、これも音楽が特殊な使い方してるから ね、
なんか宇宙人と交信してるみたいな、なんかね、
いいキーワードだよねこれ。
なんかちょっと小踊りしながら聞いてる。
ああ、それか。
あれが、あ、頭から離れなかったですね。
ああ、なるほどね。あ、そっちね。
あ、そっちじゃなかった。
あ、そうそうそう。ちょっとこう、緩いね、エレキポップみたいなやつを、
うんうんうん、
で、こう、リズム取りながらっていうのがあって。
うん、
でもまあ、これ音楽的なところで言うと、うん、すごく特殊で、船乗りたちのね、海洋生物とかのドキュメンタリーを撮ってるチームっていうやつだけど、
うんうん、
その中の一人で、黒人の人がいて、常にガットギターを抱えていて、
うん、
で、そこで、至るところで歌ってるって ていう。で全部、曲がデビッド・ボーイの曲ってね。
うん、
デビッド・ボーイの曲をボサノバ風にアレンジして、多分言葉も英語じゃないっていうのを常にいろんなところに配置してて、ちょっと独特でね。で、
うん、
それだけの CD とかも売っててね。
うん、
最後のシガーロスの曲がやっぱりね、やっぱシガーロスが流れるあれ映画は本当に
傑作、
傑作ゼロいなっていうのを改めて思った感じ。うんうんうん、で、恋は、天安門恋人たちという、まあ、中国映画ですね。
うん。
老爷っていう監督さんの作品で、うん、まあ、いろいろあります。はい。次、4位が、メアリー&マックスですね。
あ、はい、4位なの、
はい。
1位じゃないぞ。
まあ、とりあえずね。はいはいはい。
まあ、手紙映画
で、ね。手紙映画で
話して た、
ね、話しましたね。はい。で、3位が、EXILE 絆、ジョニー・トー監督の、まあ多分日本でもね、これで一部の人たちにブレイクしたのかなっていう映画で、ある種のみんなが思い描くジョニー・トーイメージのものの集大成として、とてもエンターテインメントに振り切れてるし、うん、やっぱそういうとこでハマったし、俺も。はい。で、2位が、シザーハンズです。
はい。そんな好きだったの？
はい。やっぱシザーハンズはやっぱね、特別ですね。あの、ティム、やっぱあの、小さい時に影響を受けた感じなので、やっぱティム・バートンの描く作品がやっぱ自分にすごくしっくりきたし、ちょっと救いになるみたいなね。
うん。
あるような、ある種のなんかこの、
なんかハンデが生えてるというか。
そうそうそう。外れ者的な人に対してっていうのは、あったので、うん、まあそう考えるとなんか俺ね本当にね恥ずかしいですけど、
うん、
そういう映画ばっかかもしれないね、なんか世の中の外れ者の人たちのどうしていくかっていうものが多いかもしれない。
もしかしたらじゃあそれは自分に対して、うん、俺ちょっと社会からあぶれてるみたいな感じを思ってるのかも。
で1位がインターステラーです。
よーい。
インターステラーですね。
インターステラー。
なるほどね。
なんかもうよくわかんないけど圧倒的な映画体験が得られたっていうのは。これですね。うん。
確かにね。ということで、
そう。
これで、そう、エモいから好きっていう風なね、
うんうん、
ことを言ってたことを考えると、確かにダンケルクはちょっと違う路線だよね。
まあまあ、そう
ね。
あ、じゃあ、
そんな感じです。はい。
はい。
やっとおまけさんという人がね、どんな人か分かってくる。
やっぱ出ますよね。10本も出したらね、
うん、
その人の感じが。
出ますよ。今んとこ、チャムレなんかほんと、嘘つきなぐらいいい人みたいになってます。
なんだ、
何それ。
いい人なんじゃないのかな。
かな、
うん、
嘘で選んだんじゃないですかね。
本当に本気で選びました。
でもなんか、おまけさんの面白いのは、なんか監督で、うん、好きな監督の中の、それぞれのベストで選んできてる感じがすごい強い。印象として。
ノーランのとか。
うん、
本当だったらもう、同じの監督バーンって入れたいぐらいな感じってことね。
そうそうそうそうね。だから本当だったら多分同じ監督何人かがどんどんどんどんどんって埋めちゃうから、
うん、
まあそういうんだとあんまりね、いろいろ知ってほしい映画とかもあるから入れたって、
うんうんうん、
知ってほしい自分、うん、ね。
いや知ってほしい自分じゃない。そこは作品です。
ということでね。
はい、
じゃあ3人目行きましょうか。だんだん。
はい。私もまずは10本何かなと思って考えたんですけど、なんか5本しか思いつかなくて。
逆にね。
そうそうそう、うん。そこからまあちょっと頑張って自分の映画記録を思い出して、あ、これは入るなみたいなのを選んでいった感じです。
はい。
はい。まず10位はアダムスファミリーです。
はい。私も好きです。
うん。なんかヘンテコ家族とか好きなので。
うん。うんうん
で、まあ、なんか私にとってはクリストファー・ロイドといえばこっちですね。
ああ、なるほど。
毒じゃない。
毒じゃねえと。
そう。
ああ
はい。で、9位は、チェイス、インド映画です。
おお、
え、そんな上に、そんな入んだ、
はい。なんか私これ一番最初に見たインド映画で。まあ、その後、いくつかインド映画チェックしたけど、やっぱこれが一番好きだな。
まあ、そりゃそうだろうな。
アクションとなんかダンス的な、あれのバランスがすごく良くて好きです。で、8位、これはちょっと、って言われるかもしれないんですけど、うんまあ、大半のステイサム出演作8位。
え？
ステイサムが出てる作品の大半が8位。
あ、
何？
急に。
それありだ、それありだった
な。だから、エリザベス宮治みたいなことですね。ガワナさん戦法ですね。
ああ、それありだったのか。
まあ、今年で言ったらワイルドスピード、アイスブレイク。
年によって。
はい。ちょっとここは変動しちゃうけど、やっぱり、
ね、
ステイサム映画は外せないと思って。そうですね。やっぱりいつもステイサムは、いつも強いから、すごい安心して見れる。うん、で、なんか、ステイサムがアクションするだけで楽しくなれるから、まあ、ね、私にとっては。
だ作品一個一個じゃないと。
そう、ステイサムですね。
うん、
つまり。
8位ステイサム。
うん、まあ、そういうこと。
はいはいはい。
で、7位が、シングです。今年の映画。
おお、今年のが入る。
はい。
今年の、
今年の映画なんですけど、私も5、6回見て。
すげえ。
サントラも買っちゃったし。
うん
でもなんか私音楽は全然疎いから、なんか流れた曲全部シングのオリジナル曲だってずっと思ってたんですけど。
ああ、そう。
私はあんまり一つの映画に対してなんかそれのインタビュー記事とか読んだりとか全然しないんですけど、珍しくこれはパンフレット買ったり、インタビュー記事読んだりして、なんかやっぱ制作人のすごい本気っていうのを感じて、なんかますます好きになりました。はい、で6位、これもまあほぼ今年の映画ですけど、私はダニエル・ブレイク。
おお、これすごいね。今年すごくね。じゃあ、
6から10はちょっと最新になりがち。そうですね、この話は心臓発作を起こして医者に仕事止められちゃったから、国の手当みたいなのを使おうと思って手続きしたいけど、なんか手続きが複雑すぎて跳ねつけられて、でも自分仕事できないのにって感じで、どんどん状況が悪くなっていく。でその一方で同じような思いをしてる人はいっぱいいて、でその人たちとは温かい交流をしていく、両極端な描写が並行する話です。この監督の創作品を初めて見たんですけど、一応最後の作品って言ってるらしいんですけど、
そうなんだ。
なんかもう本当この映画はその状況はどんどん悪化していくので、すごいやりきれなくて、その一方で同じような思いをしてる人たち同士の交流の温かさがより染み込んできて、すごい泣けるんですね。こんなに感情揺さぶられるのは、これはオールタイムベストでいいんじゃないかなと思って入れました。はい。で、ここからはもう、確固たる5作品。はい。ビッグファイブ。5位は、まあ、エベレスト 3D。これはもう、2015年の圧倒的ベスト。で、そのままオールタイムベストにも入ってきました。ちょうどこれ見た年に、まあ、登山に私もハマってて、まあ、だからこそその出てくる人たちがどういうことを考えて頂上に、まあ、本当はエベレストってすごい危険だから、決めたタイムリミットを超えたら諦めて引き返さないと死んじゃうんですけど、もうそれをいや行けるよって言って行っちゃったから起きた事故なんですけど、ほらもうその気持ちもすごいわかる、あわかるわかるってもう思ってたら、もうその人たちと同じ、完全に感情移入しちゃって絶望ですよね。だからもう一応映画館で2回見たけど、ちょっと3回目は見れないかもしれないですけど、でもこれはもう心に刻まれてますね。見直せないかもしれない、
なるほどね。
そうてか、まあ映画館で見たいっていうのもあるかもしれないですね。
極寒上映をね。
そうそうですね。
寒い。
はい。で4位が私をスキーに連れてってです。
出た、同じ極寒上映の
これは違うけど、
そんなもう何にも死とは関係ないですけど、もうこれは何ですかね、まあ、平たく言うとゲレンデで偶然出会った2人が結ばれる映画って、すごいふわーって普段の私ならなっちゃうんです
けど、まあ、
うん、そう、あ別にこの恋愛模様には全然興味ないんですけど、でもなんかやっぱりちっちゃい頃から両親と何回も何回も見てたので、まあおそらく記憶にある限りで初めての映画はこれだから、やっぱり思い出として、
うん、
まあ仲良し5人組が出てくるんですけど、その友情がすごく良くて、ちょっと羨ましいなって思いますね。第3位はクラッシュです、
これ今回映画にね、
はい、
言っていただきます。これ見たの誰ですか？
僕です。
お、ガワルさん、ガワルさんどうでした？
いやしんどいね
しんどいね。みんなしんどいね。
まあしんどいのかな。
最近こういう感じの映画ってそんなないなって、
ね。
まあ世の中的にはもっとああいうところクローズアップされてるんですけど、あのまあポリティカリーコレクト的なところでちょっとああいう描写は結構避けられがちなのかなと思って。
確かに。
そういう意味でもちょっと時代を感じるというか。
でなんかこの映画は。とある事故を起点としてそこから時を遡っていく形でいろんな人たちが登場してくる群像劇で、私多分そもそも群像劇が好きなんですけど、でこれはタイトルの通り人種差別とか思い込みによって人間同士がクラッシュする衝突するっていうのがいっぱい起きてるのを描いてます。で、まあ、この映画が好きなのは例えばなんか車の衝突とか自転車事故とかそういう物理的な衝突の場合でも死んじゃったりとか取り返しのつかない結果を招いてしまったり、なんとか無事に切り抜けられたとしてもなんか今後は気をつけようとか教訓になったりすると思うんですけど、この作品で起きるのも まさにそんな感じで、いくつも起きるクラッシュの中の一方は、まあ、死んじゃってどうしようもない結果になってしまったり、もう一つはなんとか解決するけどでもこの人の人生は今後良くなるだろうなみたいな予感を感じさせてくれる、そういう結末がいっぱい最後押し寄せてくるので、なんかもうそこで心がごちゃごちゃになって多分しんどいっていうのはそういうところかな。でもこれはエベレストと違って何回も見ちゃいますね。時々見返したくなる。
なんかちょっと救いがあるようなところがあって、
はい、そうですね、それもまあ、見方によりますけど、でも結構この映画は今の時代もう一周回ってこれ今から起きそうな感じがするからちょっと怖いですね。
僕はあの小学校の頃ロサンゼルスに
行ってたんですけど、
けど、最初あのサンドラブロックがあの黒人の若者2人見てちょっと怖いなっていう感じの目線を送ったら本当に強盗にあったみたいな、やっぱりね差別意識はないですけど、やっぱりあそこで描かれてることって結構生活してると本当にこう実感することなので、そういう意味でもやっぱ意識してないけどこう差別意識とかあんのかなみたいなのがあって、やっぱそれでしんどいな。
なるほどなるほど、ね、2位はバトルシップ。
2位なの？ちょっと声でかくなっちゃった。
これはもう完璧な映画だと思って、やっぱ映画館で見た時にそう思って、あの感覚を超えてくる映画未だに出会ってないからですね、本当大好きです。で1位は幸せの隠れ場所。
あ、そうだった、
ね、こっちですね。なんかサンドラブロックが、まあ、実在のお金持ちの女性を演じていて、で、まあ、薬物中毒のお母さんを持って、すごいその日寝る場所もままならない少年を、まあ、養子に迎えて、で彼のアメフトの才能を、まあ、見出して伸ばして人生をより良くしてあげる。サンドラブロック側からしたら彼によって人生が良くなったって言い方はしてるんですけど、そうですね、この映画で私はサンドラブロック大好きになりましたね。結構まあ、別に知ってる人じゃないから何とも言えないですけど、おそらくサンドラブロック自身もすごいいい人なんじゃないかなって、まあ思うし、この映画見てるともうそう思わざるを得ない。でこの映画はサンドラブロックみたいな人になりたいなみたいなのをすごい思わせてくれて、なんか時々見返して、ああいい人になろうみたいな決意を固める。
いつか養子もらおうみたいな、
まあ養子も、まあ、そういう手もありますけど、いろんな、だからさっきの私はダニエル・ブレイクみたいな見ても、あ、なんかこういう時にサンドラ・ブロックみたいになれたらなんかできるのになみたいな、そう、
2つの映画がリン
クしてるそうそうそう、そんな感じ。
本当にその自分の生き方に影響してるってことだよね。
まあそんな感じですね、
自分の物差しになってる、
ね、そうそうそう、そんな感じです、ね、だから1位ですこっちが、
もっとなんかアクション一辺倒のねランキングに来るかと思いきや、
アクション筋肉、アクション筋肉みたいな、
そしたらまともな人間が
教授みたいな言ってた
でも8位のステイサムがだいぶそこで結構集約してくれちゃってる
かな。確かにあれでまとめてなかったら結構ランキング内にステイサム作品が乱立してたかもしれないね。
はい、以上です。
はい、ありがとうございました。ということでじゃあ4人目ガラさん、
オールタイムベスト10選んだんですけど、
はい、
ちょっと今年公開の映画、今年見た映画っていうのはちょっと避けました。
おー、
なんでかっていうと、ちょっと今年オールタイムベストの地殻変動が起こってるんじゃねえかっていう自分の中でね、
わかるわかる、
ちょっとまだ
整理ができてない
んでちょっと外しました。10位、ジギースターダストザモーションピクチャー。
なるほど、
はい、これあのデビッドボーイのライブ映画ですね、はい、であのデビッドボーイがこうすごいスターになったのはジギースターダストっていうあのキャラクターがあの火星から来たその宇宙人があのロックやってますっていうキャラを演じながら音楽をやってすごい売れたんですけど、そのラストライブですね、バンドとしても気合が入っているのと、あとはそのこのライブでグラムロックっていうそのムーブメントがかなり終わりを迎えた感があるので、そこがあの時代的にもいいのっていうのと、ちょっと僕高校生の時にですねこの映画を見てですね、あの音楽すごいかっこいいなと思って、洋楽とか聴き始めたのがあるので、ちょっとこいつに人生を狂わされたなっていうのがあるのでちょっと10位に入れました。
なるほど。
で9位がオブリビオン。
い
い、やー好きなんですね。
知らなかった。
オブリビオン、あのね、ちょっと後半はあれなんですけど、あの前半全てが好きです。あのちょっともう一個上の8位の作品とも関わってくるんですけど、僕思い出の中の誰かみたいなのがすごい好きで、でこの映画で描かれる記憶の中に自分には忘れちゃってるけどすごく良かった思い出っていうのが、どっかに残ってすごいいい思い出っていうのがすごく美しく描かれていて、好きだなって思います。はい、ですごくあの風景も綺麗なのでそこも相まってすごく好きですね。はい、で8位が横道世之助です。
おお、かぶり、すごい。
これも今言った通りで、同じなんですけど、あの横道世之助っていう思い出をこうめくっていくような作品なのでやっぱりこう好きですね。で7位がチャイナタウン。
お、はい、これはあのひろしさんから映画いただいてましたけど、
そうですね、これはですね最後のクラクション音ですねと地獄だなっていう、あのラストのシーンだけ元気ない時に見てあの頑張ろうって思いますね。
元気なくなんない逆に。
いやここより悪いところがあるっていう
の。いやいや、あの落ちてったらどっから上がる。
おお、シング的なこと。
シングに出てきますよそのセリフ。
へ、あとまあラストに向かって全部こう不穏なモチーフとかがどんどん積み重ね、あのメガネの右の方だけ割れたりとか、クラック車のクランプが片方だけ割れたりとか、そういう不穏なのの積み重ねがあの最後の絶望にこうつながってるってところがすごい好きですね。あと自分ではどうしようもなんないことみたいなのがすごい好きです、はい。6位がジャージーボーイズ。
そうだね、
特にあのポップミュージック、あのに関しては曲全体っていうよりかはそのどっかのためとかこそがこう本質で、その曲全体がその瞬間に向かって奉仕してるようなイメージがあるんですね。で特にこう実際の音じゃなくて期待っていうのをみんなが共有して聞いてるんじゃないかな。ほうほう、
気持ちの期待ね。
そうそうそう、あのみんなが知ってるようなポップミュージックではそれが強いんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、この映画もまさにそうで、クライマックスで超有名曲が流されるんですけど、それまでこう辛いこともたくさんあったけど乗り越えてきたには来たんだけど、あのやっぱ自分ではどうしようもならないことで、まあまあならないこともあるよねっていうところからの君の瞳に恋してるのが流れて、最初あのスタジオであの録音してる風景から始まるんですけど、Bメロになったらこうホールで歌ってる場面で、サビ前の盛り上がるラッパが入ってきたところに、
もうダメだ
で、あの一瞬客席の方がもうこれからサビあと1秒でサビだぞっていうところで、客席の方が映って、あのずっと一緒にやってきた仲間 あの作曲者のボブ・ゴーディオがグッグッって拳を握るんですよね。あのもう本当サビに入る 0.5 秒とか1秒ぐらい前にグッて握って、もうその瞬間この映画終わりましたもうあとはもう惰性です
なるほど、そこでもう行ったわけですね。
そう、もう宇宙に行ってもそこでもう周回軌道に、もうあとはもう何も覚えてないです。
面白っ。
だからやっぱりサビに入る前のフォン一発だよね。
そうですね、でそこでグッグッ、このグッグッがねでその後歌い終わった後もあのフランキーバレー、もうなんか放心状態みたいな感じなんで、なんかまさに本当にそんな感じだなってあります。はい、5位シングルマンです。これ本当好きなんですよね。で誰と話しててもどっかずれてるとか、うっすもやがかかったような感じとか、その主人公がその恋人を失ってもう生きてる気力がなく、ずっと惰性で過ごしてる大学教授が主人公なんですけど、
この
主人公、
ね、
そうそうそうそう、この主人公の気持ちがすごく僕の気持ちとすごく合うというか、いろんな人からそんな気落ちしててもしょうがないよとか励ましてもらえるんですけど、主人公の中でこう整理ができなくて、あのその日もう自殺しようと思って出かけていく中でいろんな人に会って、どうなっていくかって話なんですけど、中盤の方ではある人物から言われる言葉がすごく好きで、恋人はバスみたいなもんだよ、でもし降りたとしても待ってるよ、別のバスが来るから大丈夫だよって言われるんですけど、あの主人公どうしても納得できないと。確かに言われるのはその通りだし、乗り換えたり乗り換えられたりしていくけど、バスに乗り過ごしちゃったりとか置いて帰っちゃったりすると結構立ち直れないよねっていうのはその通りなんで、こうすごくいいセリフだなっていうのがあります。で結局その主人公が自殺をやめようって思うのが、そういう誰かから言われた言葉とかじゃなくて、あの月が綺麗だったってことなんですよね。月が綺麗で、なんかすごい俺死ぬのやめていきよっかなって思うのがすごく感動的なんですけど、その後こう心臓発作で死んじゃうんですよね。ここで終わっちゃうのがすごく悲しいけど、すごく美しいなと思って、ね、この映画すごい好きですね。
月が綺麗でなんだ、ちょっと新海誠っぽいですけどね。
いや一緒にしないで
ちょっとね、
一緒にしないで、
ね、監督がね
何度も言う
監督がね世界的なデザイナーのねトム・フォード
なんで、トム・フォードさんですね。あの前世でどんだけ徳を積めばこんな才能を持ったり言われられる
のか、いろんな意味でね
デザイナーで監督、
この新作がねやりますね。
はい、で次4位ガタカです。
お出た。
いやガタカいい映画ですよ。人から決められたいとかお前はこうだとか言われるのが僕すごい嫌いなので、そこにこうどんどん上がっていくっていうところがこの映画の好きなところですね。自分で決めた頃だったらいいんですけど、そうでもないうちに何か決められるっていうのはすごい嫌いなので、ここに立ち向かって行って自分のやりたいことをやるっていう作品がそもそも好きなので、ここにやっぱり入ってくる作品って結構そういうのが多いかなっていうふうに思います。で3位が 古井崎サンダーロードですね。
おお、
まあ、これもガタガと同じ理由なんですけど、
なるほど、
ね、あの人から決められたことは全部ぶっ殺すっていう、
だいぶ方向性が強いよね
っていうのがすごく好きです。2位がバレットバレーです。
お、これもね、ガワラ映画ですけど、これを見た人はこたつです。はい、見ましたよ。
どうでした？
これ、いや、良かったっすよ。なんかね、てか、鉄夫もそうなんですけど、やっぱ塚本慎也監督の白黒映画って、やっぱすごいいいっすね。実際はもっと派手な化粧とかいろいろしてるのかもしれないけど、なんか入っちゃうね、世界にね。北の映画みたいなさ、死に場所探してる系の人間のもつれていく感じ。なんか実際にそれぞれがもう何考えてるかは語られないけれど、なんかその執着してる気持ちとかは伝わってくるっていう、うん、まるで河原さんのちょっとまとめみたいなことになっちゃうけどさ、河原さんがやっぱこう感情をね、映画からこう抽出して自分の中に取り入れてる感が俺は味わえて、なんかね、納得って感じでしたね。
めっちゃエモい。
塚本監督はエモさが強すぎて気持ち悪くなるぐらいのエモさですからね。
僕はあの映画作家として初めてこう好きになった人って塚本慎也君で、あの高校生の頃にあのインフルエンザにで40度ぐらい熱がある時に鉄を見て最高だ
なと。それやばい。
鉄をも好きなんですけど、やっぱ一番好きなのはバレットバレーで、塚本監督って痛みとか変身とか、あの肉体がこう変わっていくっていうところがこうモチーフだって言われてるんですけど、それってどういうことかっていうと、人生が無意味であるってことと、どう立ち向かっていくかっていうことを考えてるんじゃないかなと思っていて、多分そこに対して塚本監督ってすごく怒っていて、まあ怒っても意味ないんですけど、怒ってるからこんな世界ぶっ壊したれっつって、鉄道みたいにこう変身して地球を破壊できるぐらいの銃になったりするっていうのがあったと思うんですけど、ちょっとまあ作品重ねてきて、そういった破壊願望とかから、バレットバレーあたりからですね、それでも生きていかないとねっていう感じになってきたのが最初の流れの作品だと思ってるんですけど、なのでこれがすごくバランスがもう一番いいんじゃないかなというふうに思っていて、塚本監督って徹底的にこう生きてる人間を描こうとするんで、いや、そういうところは黒沢清とかとは全然違う作家性なんじゃないかなっていうふうに思ってます。こう奇抜な作品撮ってる中ではちょっと違う立ち位置なのかな、この状況でそのセリフ言うみたいなところが結構面白くて、
俺はもう結構自然だったな。
そう自然すぎて面白いっていうか、
あ、なるほどね。
銃を密造しようとして、はいはい、金森さんにこのリボルバーの弾入れるところ、ペーサー紙として作ってもらうっていうシーンがあって、そこで長く大事に使いたいんでよろしくお願いします、言うんですけど、なんかそれすごくアホらしく、結構そういうのあって、意外と細かいところでちゃんと演出する人なんだなっていうのが思います、はい、
あと俺ね、タイトル出るとこ超好きなんだよね。エイリアンとかも好きなんだけど、なんか最初線だけ出てきて、だんだんエイリアンって文字になっていくとかあんじゃん、お気持ちいいみたいな。これバレットバレーもさ、 B B 次 T T って出て、 L L L L E E で A と U だけの差で、あ、バレットとバレー、あ、そうなんだ、スペル的にそんな近いのかみたいな、そのなんか出方の気持ちよさみたいなのが結構俺好きだ。
ね、最高です、ね。あとヤンキーのリーダー役の中村達也さんっていうんですけど、はいはい、ブランキージェットシティのドラムすり合ってんだっていう感想が。
なんかね。確かにね、入れ墨とか本物
の本物です、はい、日本のロック界最強の男なんで、はい、
若干若さだとなんかちょっとダイヤモンド愉快っぽい感じにも見える。
ああ、そうですね。顔はちょっと、あと、まあこの映画のヒロインの千里さん、
はいはいはい、
あの桐田さんって女優さん演じてますけど、うん、僕映画のいろんなヒロインの中で一番好きかも
しれない。あ、なんかね、なんかわかるかも。こういう人会ったことないし出会うことなさそうだけど、不思議だよね、なんかね、
うん、
革が似合う感じ。
あ、革じゃ似合います、
ね、似合う感じね。
こう違う方向に走り出すと、これ僕はもうボロボロになってますけど、
はい、そうなんだろうなと思いながら見てた、
はい。で1位が、ロッキーです。
お
ー、
うん、でも、うん、分かる気がしてきた。
お、
う
ん、
もう言うことないですね。
あ、
うん、
最高でしょこれ、
ね、最高ですね、
これ最高でしょ、うん、
でだからやっぱ今まで言ってきた要素とかもいっぱい入ってるよこれ、
う
ん、ロッキー、
ね、
まあ2以降はロッキーが見た夢なんで、
夢だ
ね。そうなの、
夢だね。
なかったことにというか、まあ、ね、うん、
クリードどうなっちゃってるの。
まあ、あれは2以降なくても成立しますから大丈夫です。
なるほど、
最高です。
河原さんはドイラジで言ったらね、2、3回しか多分喋ってないけど、一番自分を出してるよね。
うん、そんな感じ。
偉いな、俺、
偉い。
俺オチじゃねえな絶対。
あらら。
うん、はい、ということで、じゃあ 5人目マリペ。
はい、ではマリペのオールタイムベスト10。
はい、
はい、私もこれやっぱりちょっとどうやって決めていこうかなって最初すごい悩んだんですけど、うん、まずわーっとこれは入れたいなっていうのを全部書き出して、うん、一作品一作品でどっちの方が私の人生でなくてはならなかった作品かなっていうので、うんうん、全部やって
もうバトルロイヤル形
式で、ね、全部そうですね順位決めてきたんですけど、うん、第10位シンプルシモン。
おお、
知り合いの方にきっと私は好きだろうから見たらいいよっていうのを 何人かに言われていて、うん、パッケージ的にもすごい色鮮やかで北欧の映画でなんかおしゃれそうと思って見たんですけど、色彩面とかでもあすごいワクワクするし、これ自分の脳内に入れときたいなっていう映像がすごいたくさんあって、うん、食事シーンとかも主人公のシモンが丸い形が好きだからだったら目玉焼きが丸かったりとかピザも丸くしてたりとかこうすごく特殊な食事ではあると思うんですけど、うん、その映像がすごく面白いっていうのもあって、
うん、
あのアスペルガーの主人公を扱ってるんですけど、うん、暗いっていう感じではなくてみんないろんなところで他の人とは違うなっていうのを、例えばその本人が自分がここは嫌だなって思ってるところが他の人にとってはそれが救いになってたりっていう部分ってすごくあるんだろうなっていうのを感じたりして、まあ、いい作品だなって思った次第ですね、
うん。
9位がドイラジの急げ映画館で見た怪物はささやくですね。
怪物はささやく、
これは良かったです。泣くからいいっていうふうには思ってはないんですけど、うん、やっぱりすごい涙が出たし、この物語を聞いてなんかいろいろ救われたなっていうふうに思った部分が自分の中であったので、うん、やっぱり大きな映画ではないかなっていうふうに思いました。はい、8位は耳をすませばですね。今は本当にあまり読まなくなっちゃったんですけど、すごく図書館通いで図書館の館長さんにも名前を覚えられて好きそうな本入ってたよっていう風に教えてもらえるぐらい、すごいもう本ばっか読んでて、もう歩きながら本読んでて電池にぶつかるっていうような小学生なんですけど物語を書きたいなっていうのもちょっとあったりした時期がすごくあって、中学生とかっていう次の段階に進まなきゃいけないなっていう中で、その自分の中で抱えてるいろんなものとどうしていきたいのかか何が正解なのか分からなくてとか、そういういろんなぐちゃぐちゃな気持ちっていうのがすごく出てるし、家族の関係とかがすごくありがちだけどいいなって思う部分があったりとか、なんかそういうのですごい好きだなっていう、うん、これは繰り返し見たいなっていう作品に入れてますね。
おー、
はい、これ順位決まる前に絶対これは入るぞって思ってた作品で、うん、風と共に去りぬですね。
あ
ー、いろんな状況に置かれても諦めないなとか強いなっていうのだけはやっぱり感じていて、自分がこうもう頑張りたくないな、もう何でも投げ出してしまいたいっていうふうに思った時にも、うん、いや私こんなに頑張ってないよねまだみたいな、まだ頑張れるとこあるよねっていうふうに思ったりする、そういう背中を押してくれる作品なので、まあ言えなきゃなっていうのがありましたね、うん。第6位、バックトゥーザフューチャー。
お、入った
入った入った
入った。
でもこれ私2年前ぐらいまでは1位だったんですよ、
うん、なんかそんな雰囲気
ね。そう、ずっと1位で、あ、入らないかな、どうなのかなとか思いながら、やっぱでも入るっていう感じだったんですけど、
う
ん
う
ん、
よかったよかった。
やっぱりまあ映画って面白いよねっていうきっかけもあったし、やっぱりこう今ドイラジオやってたりとか映画のイベントに乗っかり行ったりとか、きっかけで結構大きかったのはこの作品じゃないかなっていうのを思ってて、やっぱり単純に作品自体が面白くて他の人にもおすすめしたいなって思う作品でもあるし、何回見てもこうどんどん噛めば噛むほど味が出るっていうような面白みのある作品でもあるので、うん、まあ、やっぱり入れとこうかななんてところですね、うん。で5位がハムナプトラです。
おお、ハクトゥザフューチャー抜いて
るんだ。超えちゃった超えちゃった。もともとなんかそのエジプトのピラミッドだとかそういう雰囲気のってなんかワクワクするなとか、その冒険ものってやっぱり好き でインディ・ジョーンズもすごい好きだったんですけど、それをちょっと超えてきた部分があって、このレイチェル・ワイズがすごい好きなので、そういうのもあってちょっと入れとこうかな。で第4位が世界一嫌いなあなたに。
お
と、これ去年の映画館で多分一番泣いたです。映画館で初めて泣いたし、一番ボロボロに泣いて、どうしよう化粧どうしようみたいな、メイク直し道具持ってきてないぞみたいなすごい顔だったんですけど、生死に関わる部分はちょっとあるので、そういう部分で結構泣く方も多いのかなとは思うんです。主人公がすごくファッションに対していろんな思いがある子で、多分洋服なんてどうでもいいって思う人は本当にどうでも良い部分なんですけど、私の中でそこはやっぱり唯一の自己表現の部分だったりとか、どん んなになんかこう忙しかったりなんだりっていう時にもやっぱりそこだけは自分の中で自分を保つためにやっぱり取っておきたい場所で、そういう中でこうファッションを大事にしてる女の子が主人公で、でそれもやっぱり物語のキーになる部分でもあるので、どうしても大切な作品になってしまったなみたいな。昨年のランキングで出した時はそうでもなかったんですけど、見てしばらく経ってやっぱりじわじわと上がってくる部分がこんな感じになりましたね。で3位がメリーポピンズ。
おお、なるほど。
うん、そんな回数は見てないんですけど、どうしてもこの世界観が好きで、ファンタジーとかミュージカルとかもともとすごく大好きで、なんかもう大好きなものを全部詰め込んでるなっていう作品で、こうディズニーのアニメーションとあの人間が融合してるっていう中でもすごい成功してるんじゃないかなって思うし、夢があるし、でもそれでいて魔法で解決すればいいんだよっていうことじゃなくて、まあ、仕事もねどういうふうに考えるかによってすごく楽しめるんだよっていうような歌があるんですけど、考え方一つで全然違うよね物事ってっていうのが見えてきたりする、子供でも楽しめるような映画なのにメッセージ性があるとこなんかがすごい好きなところですね、うん、曲もどれも良いよっていう、
スパガリフラジュリス
あ、 あるある
そうで第2位が50回目のファーストキスですね。
お、こちらはあのマリッペ映画院でどなたが見ました？
あ、おまけでした。
あ、でした、はい、感想お願いします。
主演がアダム・サンドラーとドリュー・バリモアの ラブロマだっていうことで、なんかベースはやっぱその二人で作ってる感がすごくして、設定がねただのラブロマではなくて、ドリュー・バリモアの方が記憶障害で、寝たらその日の一日分の記憶がなくなっちゃって、ある日その事故にあった
日だと思っちゃう、
前日ぐらいの記憶に戻っちゃってっていう、でそういう設定の中でやってて、まあ最初はねアダム・サンドラが最初いろいろやってて、まあ相変わらずのアダム・サンドラ節で、やっぱりコメディアン的な人って本当すごいね、自分のキャラクターどこでも全員出るよね。まあそれ出さなきゃ俺出る意味ないとかあるかもしれないけど、やっぱドリーバリモに求められるような雰囲気でやってるけど、その設定があるだけでちょっと違うっていうのが、あ、単純なそういう一対一の関係じゃなくて、やっぱりこう周りの人たちとか社会とかに対しての何かが見えてくるとか、そういうとこがやっぱ面白かったですね。これは結構やっぱみんな好きな人多いんじゃないかなとか思って、
めっちゃ好きですね、なんかもうその話全体としてもすごく良かったなっていうのはあるんですけど、最初の方でその毎日事故の日に記憶が戻ってしまうっていうので、そのお父さんと弟が彼女が傷つかないように事故のあった日を演じるんですよ。もうそこが辛くて、
だからあとダイナーの人とかカフェの人とか周りの人はそれを前提でやってる
っていう、みんな温かく見守ってて、
みんな協力してくれてる
んだ。だからこれ舞台がハワイってそういうことかっていう逆説的に考えて、要は
なるほどなるほど、
ね、そうそうそう、四季が日本みたいにあると分かっちゃうから、ハワイも納得とか思って、
うわ見よ
なんかそのずっとそれを見る前まではニューヨークの恋人がラブストーリーの中で私の中で一番だったんです、それを超えてきてこれを入れるしかないなとっていう感じですね。はい、第1位タイピスト。
そうだそうだ出てなかった、
そうだそ
うだ、なんですかね、もうなんかもうこれを見た時に、あ、こんな映画があるんだ嬉しいっていう感情しかもう湧かなくて、何これ、もうずっと見てたい、ずっとこれに浸ってたいっていうぐらいすごく好きで、何これ、私が好きなものしか詰まってないみたいな、いやもうこれを入れずにして何を入れるみたいな部分は本当に正直ありますね、もうこれ以上はちょっと語ることもない、むしろ以上です。
ありがとうございます。はい、さあということで、じゃあ最後こたつのオールタイムベストなんですけど、僕はあれですね、全部見直してきました。
おお、
はい、やっぱ入れたいのもね20本ぐらいあって、岩井俊二監督、ラース・フォントリア監督、橋口亮介監督、もう絶対これもね、不動だろうと。トップ10に入らないわけがないと思ってたんですけどね、もう半分ぐらい入れ替わっちゃって。
おぉ。
も俺も 何が起きてるかよくわからないです。
うん、はいはい、
ということで、第10位。
はい。
ガンツ王。
はぁ、
これちょっと、ね、
オールタイムの。
びっくりした。あのね、去年の映画なんですけど、俺去年のベスト10にも入れてないんですよ。なんか、見直したいなーってずっと思って、俺一週間ぐらい前にね、やっぱ見直したんですよ。
え、それベスト用に見直そうと思ったわけじゃなく、
あ、違う、ベスト用に見直してる最中に、どうしても見直したいってすっごい欲求が出てきて、やっぱすっげえ面白くて、そのままもう一回見たの。
あれ珍しい。
そう。
に見直さない、ね、
その2日後に、うん、もう一回見直したの。
あれ
2日後に
見直さない男で有名だ
もん。俺今日も見直したの。
あ、短いからか。
で、俺今日帰っても見たいなって思ってんの。俺こんなことになった
の。ちょっともう、もはやあれだね、これドラッグムービーになってるね。
そう。
ほんとだ。
俺なんか、いや、こんな映画存在しなかった、今まで。その、一週間前まで。だから急に入りました、ここに。第10位として。ちょっと、綺麗に改編されてる脚本とかが、うめえみたいな。あと声優に出てくるさ、レイザーラモン HG と RG と、あと剣道小林みんな芸人だけど、全員違和感がないっていう。
大阪チームね。
大阪チーム。すんげえなと思って。あとまあ女の子可愛いってことですね、多分ね。
巨乳でね。
巨乳でね、はい。はい。それもあるんじゃないですか。第9位、ジュマンジ。俺も今まで入れたことないけど。
どうした？
めっちゃいいですけどね。
いや、ジュマンジ大好きで。
大好きですよ、私も。
俺、高校の時に生徒会やってたんですね。で、ほんとはダンス部作りたくて、顧問も見つけて、メンバーも集めて、申請しに行ったのに、なんか生徒会のやつが全然受け取ってくんなくて、だったらお前生徒会に俺が入って仲良く変えてやるやみたいなの入ったんだけど、なんか居心地よくて、そのまま俺副会長になって、実質俺が牛耳ってたもん。で、学校行事として、フィルム借りて映画を見ましょうっていう会があった時に、俺選んだのがジュマンジなんですよ。ジュマンジだ。で、ジュマンジを無理やり全校生徒に見せて、で、見終わった後に、いやー、つまらなかったね、この映画って言った友達がいたんですよ。うんうん、隣で、うん。俺が選んだと知らずに。絶縁状態になりましたね。俺、そんなにこの映画好きだったんだと思ってね。
あ、そこで分かったみたいなこと。
そうそうそう。でも、そのここに選んで時点でね、そこそこ好き
だった。そこそこ好きだった分かってるけど、
この映画をけなされる俺、耐えられない。
ショックだった。
もう、お前とはもう無理、みたいな。まだ仲直りしていないというね。話。だからね、この続編、ウェルカムトゥジュマンジ。
はいはい、
全く期待しません。
ね、まあ別物ですよ。
別物ですね。で、第8位、フィッシュストーリー。
おーおー、は
いはい。これはもう暗い描いでやりましたんで、長さんからいただいてね、そちらを聞いてください。第7位、幸福な食卓。これは瀬尾舞子原作の北野キーが勝地涼と、こう、イチャつくみたいな映画です。やっぱいいっす、これ。
うん。
最後のね、石田ゆり子がね、朝食のね、こう、準備をしながら、北野キーが河川敷を歩いて、そこで、ミスチルのくるみが流れる。まあ、号泣じゃないですかね。あ、この映画の主役ってくるみだわ、みたいな。まあこれは、瀬尾舞子が異常に好きな人のね、別に人に勧めませんけど、
はいはい、
僕大好きってやつですね。第6位、キサラギ。
おぉ、
キサラギです。これね、まああるね、ある一時からですね、はい、このキサラギという映画、出来が悪いんじゃないかっていうね、なんならこれよくでき
たよね。最初はみんな、出来がいい、出来がいいで、ちょっと一部で祭りになったのに。
そうそうそうそう。ある人がね、発信したことにより、これは、ダメな映画だと。うん、なんなら、これをいいって言ってるやつだと、俺は戦争するぞぐらいのことを言ってたんですね。俺ね、戦争をしたいと思ってます、これ。
怖い怖い怖い怖い。
いや、これ本当にね、実は出来めちゃめちゃいいですよ。
うん、
要はね、思い出し会話劇みたいのでずっと繰り広げるミスチル劇なんですけど、後立ちじゃんけんのようによく言われるんですが、全部伏線ちゃんとありますし、で、やっぱそれに必然もあるし、で、これは別にね、アイドルは理想のこうあるべきっていう、そういう押し付けに全然なってない。むしろ逆で、最後は自分でアイドルでいようとしたっていう話なんだっていうふうに。自殺の真相を探る話で自殺でなかったですよっていうのがまあ真相ではあるんだけど、だったら悲惨じゃねえかじゃなくて、いや、それでも希望的になるっていうのはこれはあるよと、俺はすごく思って、こっから小沢亮太は俺すごく好きで。
ね、もうすぐ新作がありますけども。
ミックス、見ますよ、もちろん。なのでね、今まで恥ずかしくてね、これ好きって言えなかったんですよ、キサラギは。
あ、そうなの？あ、あれがちょっと強すぎて。
強すぎて。でもね、僕今後も行ってきます。キサラギ大好きです。
なるほど。
はい。第5位、サニー、永遠の仲間たち。
おお、
知らない時代のノスタルジーと、これ音楽じゃないですか、やっぱ。まあ、ラブーム実は見てないんですけど、ヘッドフォンをね、こう男の子からかけられて、で、流れるあのね、マイリアリティ。あれ、ギュイーンってこうね、胸の奥からこう上に突き上げられたかのようなね、気持ちになる。わー、多幸感みたいな。とこと、あと、スジちゃんってめっちゃ可愛い女の子出てくるんですけど、その子と主人公のあのシムンギョンがね、抱き合ってね、涙流すシーンがあるんですけど、私はあんたのこと嫌いよって言われて、でも私はあんたのこと好きよ。なんでなの？あなたが美人だからよ。ってさ、だんだん泣いちゃって、美人でごめんねーって言いながら抱き合うっていう。私も美人でごめんねーって言いながら、あそこね、言ってることはむちゃくちゃだけど、何回見てもね、うってくるよね。
うん、
第4位。学校の階段。
4位なんですか、
うん、あのね今まで10位にしてたんです、
うんうんうん、
でもなんか見たらやっぱ面白いし好きだし、
う
ん、ドイラジ自由研究にもね、うんうん、散々語ったんで本当は語りきれてないですけどね、いつかまたね語れる時が来ればいいなと思います。第3位母なる証明、これこたつ映画愛で、
はいはい、
あれしましたけど、これ見たの
私です。あ、タンタンです。
じゃあちょっと聞いてみます。
なんかこたつさんがそのオールタイムベストの候補に挙げるっていうぐらいだからさぞかし論理的でミステリーとしてすごく質の高い映画なんじゃないかと思って見てたんですよ、目を凝らして、はい、そしたら全然そんなことなくて、なんか伏線だと思って覚えておいたものが何も回収されなかったし、なんじゃこりゃって感じでしたけど、でもなんかここまでのラインナップを見ると納得じゃないですけど、別に
バカにしてるの
して、
そういう並びもありか
と、まあ、そうそうそう、そういうのも入るんだな、こたつさんはみたいな、
あ、そうですか、
意外っていう感想です。映画自体はラストの、まあ、バスの中のダンスのシーンはちょっと面白かった。
あ、最高ですね。
なんかみんな踊り出してますけど。
いやもうこれダンスに始まりダンスに終わる映画なんですね。
そんな感じですね、うん、なんか呆然としながら見終わりました。
いや、あ、そうですね。
名シーンすぎてどういう感情抱きか分かんない。名シーンすぎて、そう、
へ
ー、やっぱあの太ももに針を打ってからのだもんね、
う
ん、いやこれ俺どっちかというとめちゃめちゃうまい映画だと思って、
はい、すいません、
はい、俺としてはもうね、匠みたいな。
うん、
だし、ポンジュのこそ、俺、エモさ、あんじゃねえかなって思ってて。俺、あんまそういうところに多分ね、惹かれたりしないんですけど、うん、それと、なんかロジックがリンクし合っちゃって、ほんとどういう気持ちにさせたの、お前っていう感じが最高にいいのと、あとね、もう何よりね、ウォンビンさんが、要はあの、バックトゥザフューチャーみたいな感じで、バカ的なこと言われると、まあ、ふざけんなよ、お前ってなっちゃう。うん、でそれ、キムヘジャのね、お母さんも、息子をバカにされるとちょっと切れちゃうみたいな、うん、そういうキャラなんだけど、うん、まあ、それがね、ちょっとてんやわんやするシーンのウォンビン、携帯パカパカシーンがあるんだけど、天才だよね。携帯パカパカしてるだけだよ、ずっと。テンパって。携帯パカパカ、いや、やめて。ちょっと上着のチャックとか下ろしたり上げたりしながら、やっぱ携帯パカパカかなみたいな。あの感じ天才だよね。
そういう障害を持ってる役だから。
そう、これも記憶を維持できない系の。
うん、
で、映画見終わった後の、やっぱダブルミーニングのタイトル。うん、こんなうまいの俺見たことない。英語読みで、マザーって読むと、韓国では、マーダーと同じ音だっていうところが、いや、うますぎるよっていうことですね。第2位、バタフライエフェクト。
あ、
おぉ、
まあ、パズル的なものが好きってことですね、要は。前半、完全にホラー映画として撮られてる。中盤から、フロムダスクティルドーンみたいに、急に映画が変わるみたいな感じで、SF! みたいな展開になってきた時のなんか、ワクワク感、うわ、どうなんの、どうなんのみたいな感じがすごい好きっていうね、感じですかね。
最終的な展開は意外とエモい方に振ってるから、大衆向けにできてるなと思って、いろんな人俺を勧めたりしてますよ。
あ、そうなんですか。
そう。
やっぱ、もともとはこうであったであろうラストのこととかも好きだし、で、あと使われなかったエンディングのやつも、はいはいはい、まあまあ好きだし、
うん、
全部好き。で、タイトルもうまっと思って、
うん
うん
うん。
これ以降ね、それ使えづらいよね。で、第1話メメントです。
はい、
はい、
知ってる、
知ってる。
ベストファーノーランのやつです。
メメント。
なんか記憶がないやつ、なんかね、はい、あれ、行ったり来たりするやつですね。はい、面白いってやつ。サミー・ジェンキンス忘れるなってね、入れずに。あれね、いつか入れようと思ってます。
危ない。
ありがとうございました。ということで、ドイラジベストは、
ドイ
ラジベストはやっぱ被ってた横道世之助になるんですかね。
あ、
かぶれ
た、ね、被れて一個だけ、
うん。
で、じゃないですか。
一個でしたっけ、そっか。
まあ、まあ。
それはね、問題ない。
ということで、ドイラジオールタイムベストは、横道世之助ということで。
まあ問題ない。
皆さんに見ていや、俺も大好きだよ。
わかんない。
今後ね、恥ずかしくてどうしようもないと思います、皆さん。
うん。
さらぎ好きとか言ってるやつが、ラジオやってます。
はいはいはい。
まあ、ということで、これやっぱり皆さん、2017年、現時点の、
うん、
オールタイムベストなんで、
うん、
あの、牛田さんのメールにあったようにね、やっぱ出し入れして、こう入れ替わっていくっていうことはね、全然あると思うんで、で、またいつか時間が空いた時にね、またできたらいいな、みたいな、ということで、非常に濃い回でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでですね、次回のですね、暗い映画愛、次回からね、通常モードでやっていきましょう。ラジオネーム、長さんからいただきました。2013年に日本公開された台湾の青春映画、あの頃君を追いかけたを紹介します。見る前のイメージは日本の青春映画でありがちな、がっつり青春というイメージでした。鑑賞してみると、そのイメージとは違い、面白おかしい青春ラブコメ映画でありました。
17歳からの10年間を描いた話で、バカなことをしてた主人公が悪ふざけの度が過ぎて激怒した担任がクラスの優等生をお目付け役に任命。そしてあることがきっかけで2人の距離が縮まっていく。そこから主人公が成長していくところが見れます。こういう青春時代を過ごしたかったなと思いました。来年2018年には日本版リメイクされて公開されるようなので、どのようになるか楽しみです。ということで、次回あの頃君を追いかけたを皆さんで見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりました。ということで告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い10月のお知らせです。10月は28日土曜日、場所は渋谷のユーロスペース下にあるロフトナインさんで、お昼から開催します。今回はハロウィンが近いので仮装も OK です。10月15日日曜日までにお申し込みいただくと500円安く申し込みいただけます。興味のある方はぜひ検索してみてください。
人気ポッドキャストの底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、こちらにね、僕ラブコールしたところね、コラボできることになりまして、こちらが10月15日に収録があるんですけども、その時までに皆さんから募集しているメールがございまして、初対面の人から好きな映画は何と聞かれたらどう答えるかみたいな。そうですね、今回僕らのねオールタイムベストみたいなことちゃんと答えるのか否かみたいなね、そういう話ができればいいかなと思っております。楽しみです。それと僕個人の宣伝なんですけれども、まあ、本名は小島達也名義のね、小説が出ますんで、新しい文庫が、カバ文庫からシュレーダーの階段っていうのがね出ますんで、まあなんですかね、キューブ的なやつですね。デスゲームに巻き込まれちゃったなみたいなやつですね。興味ある方はぜひね、10月12日からもう配信日の時にね発売してますんで、書店に駆けつけていただいて、つまんなかったら鍋式にするみたいな感じでよろしくお願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオダイトークで募集するテーマは宇宙映画。新作映画を語り合う急げ映画館では春の惑星グレートウォーを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなであの頃君を追いかけたを鑑賞していきます。またあなたが見つけた映画のちょっとした法則や傾向などありましたら、ドイラジ自由研究でゆるく鑑賞しますので、ぜひ投稿してみてください。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ツイッターでハッシュタグドイラジ、こちらひらがなでつぶやいていただけますと全部感想を拾えますので、ぜひご利用ください。それでは皆様、11月もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私、コタツと、
おまけと、
マリと、
サムレイと、タンタンでした。
またねー。